本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ピリピ人への手紙3章、12節から14節です。ピリピ人への手紙3章12節から14節新約聖書の、398ページです。それではお読みいたします。ピリピ人への手紙3章12節から14節私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。後ろのものを忘れと題して清岡先生に席を取り継いでいただきます。
おはようございます。今年の最後の礼拝となりました。この1年もそれぞれ礼拝が捧げられ守られてきたことを感謝しておりますし、またこの最後の礼拝、1年の終わりをですね、礼拝を捧げることから始めることも感謝をしております。今日はこのピリピの手紙を読んでいただきました。オリンピックやいろんな競技が私たちの周りにありますけれども、聖書では私たちの人生、また信仰生活をそのような競技に例えたりもしておりますし、私たちがその競技をする競技者に例えられたりもしております。もちろん競技といってもそれは他の人を突き落とすようなという意味ではなくて、決勝を目指すという意味においてそのような競技があります。ですから聖書でも、例えば私たちもですね、一切の重荷とですね、まつわりつく罪を捨てて、私たちの前に置かれているですね、競技を忍耐を持って走り続けようではありませんかという言葉もあります。私たちの前に置かれている競技を忍耐を持って走り続けようとあります。で、そのような私たちの歩みを考えるときになすべきことがやはりあります。今日も読んでいただきましたが、2つのことがあります。1年の終わりにあたり、この御言葉に耳を傾けるものです。まずその一つは、この後ろのものを忘れるということがあります。このピリピの手紙の3章13節にこうあります。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなると考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れとあります。後ろのものを忘れて歩むというわけです。競争において走りながら後ろを見るということはやはり禁物でもあります。もちろん後ろを見たからといって反則になるということでありませんけれども、後ろを気にし、後ろを見ながら前に向かって走るということはかなり転ぶという危険もあります。勝利につながるとも思えないわけです。幼稚園ぐらいの小さな子供だと、運動会でも後ろを気にしてですね、時には後ろを振り返りながら走る子どもたちもいます。でもそれはやはり危ない、また転ぶということもあるわけですが、本当に後ろを見るということはやはり禁物でもあります。私たちも後ろのもの、忘れなければならない過去のものも多くあります。もちろん過去や、あるいは過去の歴史は多くのことを教えてくれますし、歴史を学ぶことも大切でもあります。それによって恵みや、あるいは勇気も与えられることもあります。ですが、時として後ろを向きの姿勢となってしまって、後ろのもの、終わった過去のことばかり目を向けてしまう危険というものもやはりあります。そして昔は良かったとなって前進できなくなっても、これまた困ってしまうわけです。 前進できないだけではなく、その前進を妨げるそのような危険さえもあります。聖書は私たちが忘れるべき後ろのものを語りますけれども、まあ、何を後ろのものとして忘れるべきなんだろうか、いくつか考えることができます。その一つは、忘れるべき後ろのものの一つは私たちの過去の罪ということもあります。私たちがそれぞれこの1年を振り返ってみるときに、いろんなことがあったと思います。感謝なこと、嬉しいこともありました。ですが失敗もあり、あるいは罪を犯したということもあったのではないかと思います。今も心に悔いとして残ったままのものもあるかもしれません。あんなことをしなければよかった、あんなことを言わなければよかった、そんなさまざまな罪も思いを返されるかと思います。このピリピの手紙を書いているパウロにしても、自分の罪を知っていました。かつては教会を激しく迫害したものでした。ステパノの殉教にも関わったものでした。そしてパウロは自らのことを、例えばこの3章のピリピの3章6節ではこう言います。その熱心については教会を迫害したほどであり、自分は教会を、キリスト教会を迫害するという、そのような罪も犯していたというわけです。そして私たちは自分の罪を後ろのものとして捨てて忘れなければならないわけです。過去の罪を捨てずに抱え込んだまま歩んでいては、良きものは生まれませんし、罪に苦しみ、あるいは責められて喜びのない日々を送ることになります。聖書でも、私たちは一切の重荷とまつわりつく罪を捨ててとあり、罪を捨てることが勧められています。もちろん罪を捨てる、あるいは忘れると言っても、それは自分の犯した罪を記憶から消すということではもちろんないわけです。また消すことなどはできないかと思います。ただ物忘れのように忘れるということでもないわけです。それは自分の罪を神の前にきちんと告白をし、悔い改め、そしてキリストのゆえに許していただくということでもあるわけです。聖書は、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いていてですね、真理は私たちのうちにはない。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方だから、その罪を許す、その罪を清めると、ヨハネの手紙の第一の1章8節から9節でも語っております。その御言葉の通りであり、私たちのその罪を神の前にきちんと言い表す、告白し、悔い改める、そして許しをいただくということでした。そして神もまた私たちの罪を、それこそきれいさっぱりと許し、忘れてくださることもあります。聖書では神が言われた言葉ですが、私はあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思わないというわけです。私はあなたの罪をですね、許し拭い去り、もうあなたの罪を思わない。私たち人間は罪を犯した相手に対しては、口では許す、あるいはもう忘れると言いながらも、心の中ではいつまでも忘れず、この恨みに思うこともあります。でも神はそうではなく、あなたの罪をもう思わないというわけです。ですから私たちは一年の終わりにあたり、自分の罪を顧みてですね、で自分の罪を清算されていない罪、あるいは自分を支配し捕らえている罪、それを神の前にきちんと告白し、悔い改め、そして許しを受けるということが大切なこととしてあります。そしてさらには、この後ろのものとして忘れるべき大のものは、やはり人の成した悪ということもあります。私たちは罪深いものであり、お互いにそれこそ傷つけ合ってもいます。自分が傷つけたことは容易に忘れます。 そのことを指摘されても、あ、そんなことはあったのかなという程度でしかないわけです。いや、気をつけたことさえ気がつかないということも多くあります。自分が気をつけられたことは非常によく覚えています。しつこいくらいに、また恨みがましく覚えてもいます。まあ、私たちはそういう面で誠に厄介なものでもあるわけです。そのような人のなした悪、それをどのように処理しているだろうか、忘れようとしているだろうか、それともいつも思い返して心の中で膨らませているだろうかとあります。人が自分のなした悪、人が自分に対してですね、私に対して自分に対してなした悪、それをですね、許すことができないで、忘れることができないで、いつも心の中に思っているとですね、それは心の中にマムシの卵を抱いているのと同じだという方もありました。あの人がこんなことを言って、あの人がこんなことをした、そして恨みに思ってずっとそれを思っていると、マムシの卵を宿しているというわけです。そのためいつかそれが卵が返り、大きな罪、あるいは仕返しの罪となって現れるということであるわけです。そしてまたそれはその人の体の健康や、あるいは心の健康、そして信仰さえをも蝕んでしまうということになってしまいます。私たちは大なり小なりそのようなところがあります。人のした悪をですね、心に抱き続けているわけですが、それはやはり不幸なことでもあるわけです。自分の心身の健康のためにも、そして何よりも健全な信仰生活のため、また信仰の成長のためにも、そのことが大切であるわけです。人のした悪を許し忘れるということでもあります。聖書では互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいとあります。互いに忍び合うとありますが、誰か他の人に対して不満を抱くことがあってもなお許し合いなさいとあります。私たちが互いに傷つけ合っているものでもあります。自分が傷つけられたという以上に、実は自分も他の人を傷つけているものであるということを知らされます。聖書でも、愛は人のした悪を思わずと第一コリントの13章にあります。人のした悪を思わず、そして人のした善を思えということでもあるわけですが、本当にそのことを善を思い感謝すべきなのに、悪をいつまでも思ってそれをですね、心の中で膨らませていると、本当にそれは大変なことになってしまいます。むしろ人のした悪を後ろのものとして忘れ、そして許せと聖書は言います。もちろんこれ見よがしに、私はあなたのこんなことを許しますと言えということではないわけですが、神の前にそれぞれ忘れ許すということがあります。そして後ろのものとして忘れるべき三つ目のものは、やはり過去の栄光というものもあります。この一年を振り返るときに、大きな喜びとなったことやら、あるいは成功したこと、人に褒められたこと、人に誇れるようなこともあったかもしれません。過去の成功やうまくいったことなどは、私たちにとっては大きな自信となるでしょうし、また励みともなるかと思います。またさらなる前進と成長の糧ともなります。そのようなことは神に感謝するものでもあります。ですが、過去の栄光、成功というような時として罠ともなり、それが誇りとなり、心が高ぶり、高慢の罪に支配されるということがあります。その意味での自信を通り過ぎての高慢、高ぶりということがあります。それはまた信仰の成長の妨げともなります。ですから、それらのもの、過去の栄光のようなものも後ろのものとして忘れなさいともあります。パウロも言いますけど、このピリピの手紙の3章の4節から6節にこうあります。 3章4節からですが、ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したことであり、律法による義については非難されるところがないものでしたとあります。ここでパウロは過去の自分の姿を語っております。それは確かに素晴らしいものであり、栄光に満ちたものでもあったわけです。ですがパウロはさらに7節8節でこう語ります。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストの上にすべてを失いましたが、それらは塵悪たらと考えています。それは私がキリストへとこう続いてもいきます。パウロは自己満足せず、さらなる成長を求めて、後ろの者として自分のさかつての過去や、あるいは栄光、そういったものも捨て去っているわけです。私たちが新しい年を間もなく迎えるわけですけれども、後ろの者として自分の過去のさまざまな罪、そして他の人が自分に対して成したその人のした悪、あるいは過去の栄光、そういったものを忘れて、そして歩むということがあります。そのようにここで聖書は後ろのものを忘れるとありますが、同時にこの3章のところ13節14節にこうあります。兄弟たち、私は自分が既に捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、そして前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですとあります。もう一つのことは前のものに向かってということがあります。ここでこの身を伸ばして、身を伸ばしてとこういう言葉があります。以前の第3版の聖書ではこの意訳を知り、ひたむきに、ひたむきにと訳されていますが、これは精いっぱい体を伸ばすという意味があります。それはちょうどですね、100メートル競争にしろ何しろ走り続けてきたランナーがですね、決勝のテープに向かって少しでも早くということで、それこそ身を伸ばしてゴールする、一生懸命に体を伸ばしている姿、倒れんばかりの姿ですけれども、そのような姿を描く言葉でもあるわけです。私たちに求められていることも、過去の罪や、あるいは人の悪や、あるいは成功といった後ろのものを振り捨てて、そしてひたすら前のものに向かって信仰の馳せ場をですね、体を精一杯ですね、身を伸ばして歩む、進む、そのことがもう一つのこととして進められています。体を伸ばさないでまあいいやということでフラフラではなくですね、一生懸命体を精一杯伸ばすということがあります。前のものに向かって進む、そしてさらにはそのようなものに与えられているものとして、ここでこの14節で言われていることですけれども、賞をいただくためにとあります。賞をいただく、以前の第3版では実はこの神の栄冠ありました。前の訳ではですね、本当に神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていると訳されていました。神の栄冠、まあ、実は聖書の他の箇所でも栄冠、冠という言葉が出てまいります。まあ、ですがこのフィリピ書の3章14節のこの章、まあ、以前は栄冠と訳されましたが、それらの言葉とそれから他の箇所での冠、栄冠という言葉は違う言葉が使われています。ですから、まあ、そういったこともあったでしょうし、ここでは栄冠ではなく章と訳されたもしているわけですね。まあ、でも章を得るということは、それはいわゆる他の聖書の箇所の栄冠、冠とはことは違うわけですが、でも走って賞を得て、そしてまた この冠を得るということでもあるわけですけれども、本当に賞をいただく、冠をいただくということもあります。この当時の冠、当時の栄冠というのは2つありました。一つはこの王様の冠、栄冠、王となった者が受ける栄冠、冠がありました。もう一つは競技において勝利者に与えられる冠、栄冠というものがありました。もちろん聖書ではこの2つの冠は違う言葉で使い分けられているわけですけれども、まあ、王の冠というのは王の一族でなければ受けられません。ですがこの勝利の勝利者に与えられる冠はそうではないわけです。オリンピックなども当時もあったと思いますが、勝利者には苦難に耐えて懸命に走った者として月桂樹などでできた勝利者の冠を受けることができました。同じく私たちも信仰と人生の派生場をですね、走り続けて、そして身を精いっぱい伸ばしてゴールをしたときに神からの賞、また神からの栄冠を受けることができます。新約聖書ではやがて私たちがその信仰の汗場を走り通したときに与えられる栄冠、冠について、まあ、3つほどのことがですね、いろいろ言われております。賞として与えられるもの、またその冠、栄冠、その栄冠はこの一つはこの義の冠とあります。義の冠、まあ、これはまあ開きませんが、第二テモテの4章8節にありますが、パウロは今から私はですね、今からは義の栄冠が私のために用意されていると言っています。義の栄冠、それが私のために用意されていると言いました。かつての私たちは罪のために正しいものではなく罪人でした。とても義、すなわち正しい冠などは受けるに値しないものでした。この世において貧困法制であり、人様に迷惑をかけたことがないという人もいます。それはそれで立派なことでもあると思います。ですが人の正しさ、私たちの正しさというのはどんなに素晴らしく見えたとしても、神様の清さの前ではこう薄汚れたものでしかないということがあります。白いと思っていた布もですね、本当に真っ白なものの上に置かれると結構薄汚れているように僕は見えます。人間の家を行い、正しさも完全ではないわけです。施しあるいは優しさの裏に傲慢が潜んでいることもあります。褒め言葉の裏にですね、妬みが隠れていることもありますし、決して真っ白とは言えないわけです。ですがキリストの死により罪許され、清められ、信仰によって義と認められました。正しいものとされたわけです。ですから天に帰るときに義の冠が、義の栄冠が私たちのために用意されているわけです。かつては薄汚れた着物を着ているものでしたけれども、信仰により清い着物を着せられるものとなりました。聖書でも、たとえあなた方の罪が火のように真っ赤だったとしても雪のように白くなる、白くするとあります。そのように私たちがその信仰の汗を走るとき、本当にその義の栄冠が私たちのために用意されているとあります。そしてさらにはその冠というのと同じ言葉なんですけれども、このさらにはその冠は朽ちない冠とあります。朽ち果てない冠ということがあります。聖書では競技する者はあらゆることに自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするとあります。確かに競技する人、それがどんな競技であれ、その人はですね、その勝利のためにさまざまに自制をします。食べるものもそうでしょうし、あるいは時間ということにおいても自制し、練習に励みます。自制をする、朽ちる冠を得るためにそうするわけですけれども、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするとあります。この世での成功は人々からの素晴らしい賞賛や、あるいは名誉を受けることがあります。 文字通り冠を受けることもあります。ですが残念ながらこの世での称賛や冠はやがて人々から忘れ去られてもいきます。時の流れの中で致し方ないわけですけれども忘れられます。あるいはまた金銀でできたものであったとしても錆が来たりもします。ですが神が私たちに与えてくださる冠は朽ちない冠、なくなったり消えていくものでもない、そんな冠、また奪われる心配もない冠が用意されていると言います。そして神からの栄光の冠の三つ目は命の冠です。これもこの同じ冠という聖書の言葉が使われているわけですけれども、命の冠、これはヤコブ書の1章12節にありますが、ヤコブの1章12節ではその祖母においてですね、この命の冠を受けるからとあります。命の冠を受ける、あるいは他のところでは死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えるともあります。永遠の命の冠を与えるとあります。エジプトのクフ王のピラミッドは一辺が233メートル、高さが 146.5 メートルでと言われます。使用された石灰岩は 2.5 トンのものが230万個だとも言われます。ある人によればこれは1年のうち3ヶ月間10万人の人が労働して20年かかるものだと言ったりもしていました。これだけの財と労力をかけてこのピラミッドを作ったわけですが、それはその王のミイラがやがてですね、この魂が帰ってきた時に復活するという願いもあったからでした。もちろんそれらは得られないものでした。で、私たちはそうではなくて、またそういったピラミッドのような大それたものを作ることはありませんが、また作る必要もないわけです。神は確かに私たちに信仰の家に永遠の命の冠を与えてくださる。地上での生涯を終えたときに天の御国においてそれを受けることができるわけです。このように私たちは義と朽ちない、そして永遠の命の冠が私たちのために用意されている、それをですね、思い描いて、そしてそれを目指してひたすら身を伸ばして前に進むとあります。ある有名な画家が大きな壁画を頼まれたそうです。彼は足場を組みですね、下地を作りました。そこにたまたま友人の一人がやってきてその様子を見ていました。その画家はですね、このグレー、灰色や紺の色をですね、ただ塗りたくっているようにこう見えたわけです。そしてその画家は友人にこう言ったそうですね、これは私の一生の作品になるだろう、君はどう思うかと尋ねたわけです。ですがその友人はですね、答えるわけです。僕には見栄えのしない暗い色しか見えないと答えました。するとその画家は言ったそうですが、ああ言い忘れたことがある、私は完成した絵を頭に描いているんだと答えたというわけです。私たちもこの画家のようであるかと思いますが、今はまだ地上に生きていて、ただ天国を見ていませんが、やがて天において受ける素晴らしい栄冠を思い喜び、そしてその日を目指して歩むものでもあります。一年の終わりの礼拝ですけれども、私たちが忘れるべきものもあります。と同時に前のものに向かって身を伸ばしてひたすら歩むということ、そのことをもう一度ここに留めておきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今年最後のこの主の日の礼拝をありがとうございます。神様、私たちは忘れなきゃならないものもいつまでも覚えていて、そのことのゆえに本当に自ら信仰あるいは心身を傷つけてしまうことがありますが、そうではなく本当に忘れるべきものを忘れ、そして前のものに向かって私たちがやがて受けるその栄冠を目指してこれからも歩み続けることができますよう、どうぞ導いてください。けれど神様、弱い私たちですから心揺らぐこともあります、疑うこと、迷うこともありますが、神様、あなたご自身が私たちを 手を取って導いてくださいますようお願いをいたします。この時を感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。